服を飲む、それは衣服を味わうこと、体の内側に取り込むこと。
このチャンネルは普段見たり着たりしたりしているだけではわからない服の奥にあるものを対話形式で探求する番組です。
さゆりです。
辰巳です。こんばんは。
こんばんは。
すいません、いきなり噛みました
久しぶりだからね。
そう、1ヶ月ぶりになっちゃったから緊張してるわ
あ、緊張してたんだよし、
はい、
前回に引き続き、
うん、
歴史の話ですね。
そうです。90年代、前回80年代か、
うん、
やったので、今回90年代をババッとやろうかなと思っておりやす。
はい、
ということで本編始めたいんだけど、その前に1個だけちょっと告知をさせていただきたくて、
う
ん、
おー、ぜひぜひ。
ですね、私ついに古着屋を始めました。
拍手
始めたって言ってもまだちょっとだけ服仕入れてインスタのアカウントを作っただけなんですけど、
うんうん、
でなんとですね、ありがたいことに、今週の日曜日1月、18日かの日曜日にですね、武蔵境の栄養というお酒と料理の美味しいお店でフリマをやることになりましたので、よかったら遊びに来てくださいという告知でした。
お、じゃあツイッターに、福のみラジオのツイッターに詳細をこの後あげる、そこからぜひ飛んで見てみてください。
はい、ぜひお暇だったら遊びに来てください。よろしくお願いします。
いやー、いいね、辰巳の古着屋。
うん、ついにやり始めた
いいねいや、もうマイペースに行こう。
そうだね、なんか、うん、あ、ごめん、めっちゃ雑談なんだけど、明日倉庫に行けるみたいで、
うん、
ディーラーと連絡取って、
お
お、あさってか、うん、あさって行ってきます。初めて
古着屋っぽくなってくるね。
ね、そうそう、
もうそこでの起きたエピソードとかもこれから聞かせてください。
あ、そうだね、ゆくゆく面白いトピックがあったら共有したいと思います、
うん、楽しみにしてます。
うん、ほんじゃあ本編を始めましょうか。
はい、
はい、じゃあですね、まず自分の方から、まず90年代どんな時代だったかから入ります。
はい、
でだね、90年代は僕ら生まれた年だよね。
そうだね、90年代生まれですね。
そう、95年に僕が生まれて96年にさゆりが生まれる感じだ、
うん、うん
うん。で割とね、暗いニュースが多かったような気がする。
確かに、
うん、なんかバブル崩壊、まあ80年代後半くらいからだと思うんだけど、バブル崩壊したりとか、
うんうん、
あとはね、阪神淡路大震災、地下鉄サリン事件。
そうだね、
そう、95年生まれなんだけど、これ、
そうじゃん、
生まれた年に、
そう、辰巳が生まれた年だね。
そう、怒ってて、
うんうん、
っていうのが、まあちょっとだから暗いニュースが多かったっていうのは一つあると、
うん、うんうんうん、
で出来事で言うと、なんだろうね、山手線が終日禁煙へっていうのがあって、92年けど逆にそれまで据えてたんだっていうのがね、我々からするとびっくりだけど。
確かに、うん、でもなんかすごい昭和のイメージで電車でタバコ吸えるみたいなイメージだから、うん、なんかちょっと平成感あるよね。
いや、そうだね、入ってくる感があります、
ね、うんうん、確かに。
そう、あとは、まあ、95年に Windows 95が発売されるわけよ。
おお、確かに。これ
によってインターネットが急速に普及し始める時だね。インターネット黎明期というか。
うんうんうんうん。
うん、あとプリクラ大流行したりとか、長野オリンピックあったりとかみたいな時代。
うんうんうん。
うん、で、なんかね、もうちょっとあるのは、世紀末じゃない、90年代って。
ああ、確かに。
20世紀が終わる世紀末で、なんかさ、なんだっけ、その予言みたいのがあってさ、
うん、
なんか2000年になったら世界が終わるみたいな。何の大予言だっけ、ノストラダムスの大予言じゃなくて、そんな感じの言っちゃったけど、
うんうんうん、
なんかね、ちょっと大敗的な感じというか、なんかもう終わるんだからどうにでもなれみたいな、イケイケどんどんなムードがあったみたいな書かれ方をしている記事とかもあった。
そうだったんだ。
そうそうそう、 まあ、あとはやっぱね、そのそれまで80年代70年代に比べて、もう日本の中で文化がどんどん醸成していって、こういろんな分岐が生まれていって、すごいカルチャー的に盛り上がっていった時代とも言えるし、カオスになっていったっていう言い方もできるかもしれない、っていう印象があるかな。はい、一旦こんな感じで時代背景としては、
なんかそうやって見ると、その多様な文化みたいなのはここから始まったのかもしれないね。
って言えると思う、結構。
確かに確かに。
なんかね、やっぱ80年代まではもうちょっとこう理路整然としていたというか、いろんなものが整っていた気がするんだけど、90年代からこう、まあいい意味でも悪い意味でもごちゃごちゃし始めるっていう印象があるかな。
確かに確かに。
うん、
じゃあ、まあこの時代のファッションの話にこっから移ろうかなと思うんだけど、まあ、このさっき言ってたその多様な文化が、まあ、インターネットとかも通じて広がっていたみたいなのはファッションも多分そうで、まあ、カルチャーがいろんな枝分かれをしてきて、でそれの枝分かれの先がさらにあのミックスされたりみたいな感じで、ファッションもすごく多様化し始めた時代でもあるし、もうファッションの歴史でいうと、もうストリートファッションがもう一番あの盛り上がってた時代って言われているんだよね。なんかフリーマーケットとかインディーズレーベルみたいな言葉がこの時期に多分出来上がってきたと思うんだけど、今まではもう企業とか店舗が中心だったんだけど、なんかストリートにも市場が広がってきて、でも本当にまあ多様化の象徴でもあるんだけど、カジュアルなファッションが浸透してたから、T シャツとかジーパンとかスウェットとかがもうおしゃれの一部として日本でも使われ始めたっていう時代になったかな。
確かにカジュアルって結構特徴かもね。それまで結構トラッドだったイメージあるもんね。
ね、流行りといえばトラッドみたいなのが80年代までだったし、やっぱこうおしゃれといえばフォーマルにこうちょっと高見えするファッションをするっていうところからカジュアルが始まったのはこの時期かもしれないね。
確かに。
で、まあ主な流行として、まあ、キーワードで上がっていくのをちょっとバーっと上げていくんだけど、グランジファッションとかと、あと小ギャル、ルーズソックス、アムラ、チビティ、へそ出しみたいなちょっとギャルファッションだったりとか、あと B ボーイのカルチャーとかスケーターカルチャーみたいなストリートのカルチャーとか、あとはサーフ系腰パンとか、あとはユニクロのフリースもこの時期にあのすごく流行って、もう今や結構当たり前のものになってるんだけど、この時期から始まったんだなっていうのとか、あとは裏腹ブームとか、あとここで古着も今また再流行してるけど、まあ、この時から結構日本で古着ブームって言われてたりしたんだよね。あとはアメカジ、DC ブランド、まあ、これは80年代に引き続きなんだけど、あとフレンチカジュアル、スニーカーブーム。
はい、スニーカーブームだ。
こんな感じが90年代の、まあ、ファッションで上がってくるキーワードかなっていう、
やっぱキーワードの数が純粋に多いよね。
確かに80年代よりもね、情報量がすごいね。
そうそうそう、
なんか気になったキーワードあった？
いや、いろいろ気になるけど、なんかね、一個僕の中イメージあって、IWGP っていうさ、ドラマ知ってる？
見てない。
あの池袋ウエストゲートパークっていうドラマめっちゃ面白いんだけど、武道館がやっててね、それの世界観が結構90年代っぽいなって思ってて、アボッとした服着たりとか、あとカラーギャングがいたりとか、あと本当にさ、ストリートじゃないけど、その池袋の駅前の公園でなんかみんな集合したりとかたむろしたりとかしてる感じがなんかすごいイメージしやすいなと思って。
ドラマ見てないけど、なんかキーワードではなんとなくイメージできた。
あれマジおもろいよ。
ちょっとでも気になってはいたから見るわ。
うん、今のままで、うん、ぜひ見てほしい。
うんうんうん。
さゆりはなんか気になったワードとかある？
私はそれこそ物心ついて一番最初に、
うん、
に入ってもう私に刻まれたのがギャルだったんで、はい、もうギャルのファッションで生きてきたんで、
はいはい、
アムラとかクビティへそ出しとかもう私がもう何もファッションとかなんていうの自分で服選んだりとかギリギリできるぐらいの年齢の時に、
うん、
こうとかなんていうんだろう仕事し始めた20代の女の子たちがやっててうわいいなって思ってたやつだなっていう感じ。
うんうんうん、いやその感覚僕もめっちゃあってさ、
うん、
僕はもちろんギャルじゃなくて腰パンとサーフ系にめちゃくちゃねあのちょっと胸がチクリとするような感じがあるんだよね。なんかそう中学くらいだよ僕が中学くらいの時になんか制服出せっつって、
うん、
パンツ見えるくらいの位置でズボン履いてたなと思って、
先輩がやってたなっていう感じだもん。
先輩やってんの真似するみたいな感じだ
った
。うんうんうんうん、なんかはねなんか身に覚えがあるねここら
辺。でもギリちょっと懐かしさを感じられるところが入って
た。そうだよ、ね、そうそうほんとそうだと思う、
うん、そう80年代のファッションとかはさもう本当に見たことないっていう、
うん、
写真でギリギリなんか見たことあるなっていうんだけど本当にそのファッションしてる人を見たことなかったからさ、
うんうんうん、
90年代に入ってやっとあリアルにあったんだなっていう感じするよね、うん
うん、そうだね。
うん、あとはまあアパレルユニクロのフリースとかは結構すごいキーワードだなって思ったかな。
確かに、
うん、こっからやっぱフリースが日本で流行るみたいなのに、まあ、一つの結構大きい要因になってたと思うし、
うんうんうん、
ユニクロといえばやっぱこういうとこから始まったよなって再確認できるキーワードだったなって思った。
確かに、しかもまあこれ言ってみればさ、まあどう捉えるかにもよるけど、ファストファッションの始まりみたいな感じちょっとあるよね。
確かに確かに。
うんうんうん。
そう、まあここもうちょい詳しい情報を話すと、うん、まあ、98年にユニクロ原宿店っていうのができて、まあそれの目玉商品としてユニクロのフリースがまあ2000円前後とかで売られ始めて、フリースめっちゃ安いし着やすいみたいな感じでバーって広まったっていうのが、
うん、どんな感じだったんだろうねそのプロの扱いがさ、今だとさなんかすごいおしゃれな人がファッション楽しむために着るんじゃなくて、なんかとりあえずあったかい服欲しいとかさ、なんか汚れてもいい服欲しいとか、そういうテンションでユニクロ行く人多いけど、
確かに
このユニクロのフリースはもうおしゃれな人がみんな着るみたいな感じだったのかな。
ねえどうだったんだろう ね、 ね
ちょっとわかんないけど、
ね、でも今の私たちでもさ昔ユニクロのロゴ見つけたらちょっと上がるじゃん、
うん、はいはいはい、めっちゃわかる。
あのちょっと太くて、
うん、
太いユニクロ書いてある、ね、はい、いやちょっと詳しい年代までは勉強しきれてないんだけど、その昔のユニクロのフリース2つぐらい持ってて、
はいはいはい、
でもなんか古着屋で買ったん、古着屋ってか、まあ、どこで買ったんだっけな、なんか古着で買ったんだけど、
うん、
でもまだ全然傷んでる様子なくって、私もまだまだガシガシ着れるなって思ってるから、
はいはい、
それが当時この値段で売ってって考えたらなんかすごいか大発明かのような感覚を受けるんだろうなってなんかふわっと思ってた。
そうかもね、それ攻撃的だったらね、この価格でこのクオリティかっていう、
うん、こんなに安くていいものあるんだ、
うん、
みたいな、
うん、しかも服って多分もともと高いものだったじゃん、おそらく。
そうだよね、昔は高級なものだったよね。
あ、それ結構革新的だったんだよね。
うんうんうん、確かに。
いや僕もさ最近あのユニクロのオールドユニクロ、
うん、
80年代くらいのさんだけど多分90年代か分かんないけど、
うん、
そう、な結構やっぱね、なんか物としての質が高いなって思ったトレビ
って、うんうんうんうん、そうだよね、高いよね。
なんか平たく言って今のユニクロより当時のユニクロの方が物としての、ん？なんつんだろう、服？物作りの質が高いんじゃないかなって思う。
確かに確かに。やっぱユニクロのから今後調べたいよね。
あー、やりたいね、面白い、ね、
うん。あとはグランジとかはやっぱ、
うん、
のマインドにすごい近いなって思うから、あ、そうだ、ここから始まったんだなっていう感じだったかな。
グランジは結構未だにそのハイブランドとかでもさ引用してるじゃない。
うんうんうん、
やっぱファッションの中でグランジっぽいっぽさってさ、結構そういうのをやってるスタイルの人ってかっこいいなってなるし、
うんうんうん、
グランジの影響力大きいんだろうね。
そうね、まあ、ちょっとグランジ何それみたいな人のためにちょっとだけ説明させてもらうと、
うんうん、
まあ、カート・コバーンっていうロックミュージシャンがいたんだけど、うん、まあ、その人がその普通音楽的にすごくあの人気になっていった時に、なんかライブとかでボーダーのほつれたニットにもうクタクタになった寝るシャツみたいな、もうデニムもなんかゆるゆるでなんかボロボロ、なんかダメージってかボロボロじゃないみたいな、
うんうんうん、
着てそのをやっていて、なんかそれがすごい音楽も含めてかっこよかったから、そのファッションとして成り立ったんだけど、うんうん、まあ、彼はそもそもなんでそんな服を着てたのかっていうと、シンプルにお金なくて服買えなくて、あのくったくたになるまで同じ服着てたっていう、
そうなんだ、は
い、とあってなんだけど、それがかっこよすぎて様になってたから、みんながめっちゃこぞってなんかわざとボロボロに服をして、あのカート・コバンの真似をしたっていうところからグランジファッションが始まったんだよね。
面白いねそれ。
え、面白いよね、
うん、
でなんか、まあ、今までってそのアーティストとかってゴージャスとか派手とか、
うん、
こう着飾ってなんぼみたいな世界だったところから、もう自分の私服のまま出てありのままの姿で自己表現をするみたいなのが、まあ、やっぱこう若者の心を掴んだというか、
うんうん、
なんかもっとその人に惹かれる一個の要因になって、まあ、さらにこうそのカルチャーが生まれたっていう背景があって、
うんうん、
なんかすごく本質的だなって思って、
うんうん、
なんかかっこいい人がそれなりになんか理念持ってきたらかっこいい、なんでマジでかっこよくなるんだなみたいなファッションの可能性を見出す、すごく一個大きい歴史だなって思って、私はめっちゃリスペクトしてる、
うんうんうん、カート・コバーンが自分でエイジングしてたのは結構びっくりだな。なんかボロボロの服を狙って買ってんのかと思ってた。
いやマジでお金なかったらしいロックだよね、
だね。やっぱ時代的なさ、うん、なんだろう、背景もすごいタイミング的にちょうどよかった気がして、やっぱ80年代後半とか90年代前半のなんつんだろうな、こう高度経済成長とかさ、
うん、
こう割と豊かな時代からなんだろう、世界恐慌起きたりとかさしてって、なんか若者たちは不遇な時代になってってさ、
うん、
そういうフラストレーションとかをさ、なんだろう、カート・コバーンは代弁してくれてたみたいな、
うんうん、
が、まあ、背景的にはあるんじゃないかなと思う。
確かに確かに、
うん、でそれがグランジだったっていうのがファッション的に言うとね、僕めちゃくちゃ面白いなと思うんだけど、
うん、
それをカート・コバーンがそのピシッとした格好してやってたらなんか違うじゃん、
うん、うん
うん、なんかそれすごい面白い。ファッションとそのなんていうの、アティチュードみたいなものがなんかリンクしているのが面白いなって思う。
めっちゃ面白い、
うん、
うんうんうん
うん、
まあ、あとはやっぱもうストリートなカルチャーの言葉はいっぱい出てきてたね。
うんうんうん、
なんかスケーターとかスニーカーブームとかも結構ストリート系のブランドがメインだったと思うし、
うんうんうん、
あとは B ボーイとか。
そうだね、
まあ、B ボーイは
ダンスとか
そうそうそうそう、ヒップホップ文化の4大要素のことで、
はい、
ブレイクダンス、グラフィティ、まあ、MC ラップ、あと DJ、
うんうんうん
うん、を、まあ、B-boy って呼んでるんだけど、
うんうんうん、
それもこの時から始まったと思ったら、私らが触れてるものめちゃめちゃ90年代に始まってるじゃんって思った。
いや本当だね、
うん、
めちゃくちゃ思うわそれ
ね、
うん、やっぱルーツはそこら、日本で見るとルーツはそこら辺にありそうだよね、大体。
そうだね、
うん、
うんうん、
でもさ、なんかこの間さ、うん、なんだっけ、短めのパンツ履いてさ、長い靴履いてる女の人めっちゃ増えてるみたいな話したじゃん。
したした。
あれとかってさ、やっぱその当時のギャル文化のさ、ちょっとなんだろう、リバイバルみたいなとこあんのかな。
あー、まあそれもあるかもね。ちょっと私その流行りのこと全然知らないんだけど、私はなんか韓国アイドルから来たんかって思ったんだけど。
あ、それ確かにそうだね。
でもなんか短い丈一時期なかったけど、また最近すごいいろんな子が履き始めたのは、そういう、うんうん、まあ、平成の初期のファッションがリバイバルされてるのもあるし、
うんうん、
それの影響もあるしみたいな感じ、両方あるかもね。
うんうんうん、なるほどね。
なんか私のお店でも最近めっちゃ短い丈の、
はいはい、
レディースのお洋服めすっごい出るの。半年前はほぼ出なかったのに、
膝
のスカートな時点で履く人ほぼいないみたいな感じだったのが、はい、膝上の丈のもの最近めっちゃ出るなって思ってる。
すごー、
うん、
やっぱあんだね、その潮流が
ね、
うん、
うんうん、
アメカジもこれぐらいの時期から人気出てきたんだね。
ね、アメカジはサーファーのスタイルっていう感じですね。
ああ、そうなんだ。なんか俺アメカジってなんとなくはわかるけど、ちゃんと分かってないな。うんうん、
まあ、でもアメカジも結構いろんな種類があって、まあ、西海岸のサーファーが好んだ服装から生まれたサーフスタイルとかは、まあ、イメージしやすい感じかなと思うんだけど、
うんうん、
なんか軍物から来たものとかカレッジスタイルのものとか、
はいはいはい、
結構いろいろあると思う。
なるほどね、
うんうん、
明確な定義はあんまりないみたいな感じなのか
ね。ジブカジみたいな感じで言われてたファッションが、まあ、なんとかメカジの代表っぽい感じで認識されてるのかなと思うんだけど、
うんうんうんうん、
めっちゃ分かりやすく501とか、
はいはいはい、なるほどね、
あの感じに、
うんうんうん、なるほど。あ、でもこれ面白いね。カジュアルはアメカジ、ドレスはアメトラ。なるほど、
うんうんうん、
確かに。
そうそう、
アメリカントラディショナルみたいなことか。
そうだね。
改めて知るとやっぱ面白いな。そう、なるほどってなるわ。
うんうん、なんか私小学校の時からギャルのファッション憧れてめっちゃ練習してたんだけど、
いや、うん、
なんかギャルにもいろんな種類がいて、
うんうんうん、
の中でもアメカジ系のギャルっていて、
はいはい、
なんかそうギャルっていうと結構もうザ女子みたいな、
うん、
あのブリブリに可愛い、可愛いって言ったらちょっとあれかもしれないけど、感じのイメージの人が多いと思うんだけど、
うん、
本当にそのなんて言うんだろう、メイクとか髪型はギャルなんだけど、超ダボダボでめっちゃ穴開いてるジーンズとかをすごい派手なベルト巻いて、
うん、
で T シャツもめっちゃ穴開いてて肩出てるみたいなの着るみたいな、
うん、
しているギャルの子たちも多分めっちゃいっぱいいて。
なるほどね。
なんかアメカジもいろんなところで使われてたんじゃないかなって思う。
いや、やっぱミックスされてんだな、いろいろ
ね。
うん、
うんうん、
何そうかも、面 ろいな。
この B ボーイのカルチャーとかも最近やっぱまた再熱してると思うんだよね。 MC ラップとか。
あーそうだね。
なんかストリートカルチャーをあんま知らない人とかでも最近は見てる人多いし、まあ、ブレイクダンスの人口も絶対増えてるし、DJ とかも結構みんな気軽に始められるようになったから、なんか何かの職業と兼業で DJ やってる人とかもすごい増えてる気がする。
そうだね、
うん、
確かに。なんか前ほどアンダーグラウンドっていう感じじゃなくなってんのかもね。
ね、そうだよね。
うん、
うん、
ヒップホップブームとか超でかいよな最近で言うと。
確かにヒップホップ流行ってる。
あ、みんな聞いてるしさ、やっぱそれにつられてちょっとヒップホップっぽいファッション、まあ今のヒップホップも多様化してるからさ、
うん、
いわゆる昔の B-boy とはちょっと違うかもしれないけど。
そうだね、ヒップホップももう、
うん、
混ざりすぎてよくわかんないよね。
いやそう、もうなんか果たしてこのアーティストはヒップホップというかラッパーなのかみたいな、よくわかんなくなってるよね。
確かに。
でもまあ面白いよ、それが面白いんだけどね。
ね、面白いよね。
いいよな、そういうさ古典的なヒップホップをやりたいんだっていう人たちもいるし、
うん、
新しいものを作りたいっていう、新しいジャンルを作りたいみたいな人たちもいるし、でなんかヒップホップだとさ、それがなんだバトルとかになったりして、
うん、
まああれは見てる側としては非常に面白い構図だなって思う。
でもあれもやっぱ元をたどればストリートから生まれたカルチャーだからさ、今ってなんかバトルといえばステージでやるみたいなイメージとも多いと思うんだけど、もともとはストリートでやってたカルチャーから生まれて、なんかいろんなブランディングがされ続けて、なんか私たちの身近で YouTube で見たりとか、なんかちっちゃいステージで行われたりとか、みたいな感じで身近になってったんだなとか思う。
なんかもう SNS とかやってると当たり前のように出てくるよね、ヒップホップ。
ね、まあでもちょっと私らがちょっと偏ってる可能性はあるんだけど、もともとちょっとヒップホップ好きだから、
うん、
ちょっと偏ってるかもしれないけど、でも前よりも知らない人は減ったと思う。
確かにね。
なんか前ヒップホップといえばギリギリ日本で通じるのはあのエグザイルみたいなみたいなのでギリギリなんか伝わると思って、なんか全然ヒップホップじゃないって私は思ってるんだけど、でもヒップホップって何って言われるから、みんなが分かるところで言うと、なんかギリギリダンス踊ってるなみたいな、エグザイルのあのダンスのこの感じみたいな言い方してた。
めちゃめちゃポップ寄りのヒップホップってことだよね、エグザイルは。
うん、けど今はヒップホップの説明なんてする必要ないぐらい、ああヒップホップねってなるようになったなって思った。
浸透してるよね、なんとなくみんな言ってるみたいな。そうだね。
どんな感じですかね。
うん、いやなんかさ、そのこれ調べる前までさ、ストリートファッションってめちゃくちゃよく使われるワードだけど、ちょっとどういうことっていう感じあって、道のファッションって何って思ってたの。
ストリート
直訳したら、
そうだね、ストリートって道だから道のファッションってことね。
そうそうそう。だけど調べた結果分かったのは、なんかマーケットみたいなものが今企業から顧客にこうダイレクトで言ってたのが、なんか顧客同士がストリートで、まあ、売買もするし、なんか遊びもするしみたいな、なんて言うんだろう、文化の爆心地というか根源がストリートに移ってったんだみたいな、そういう感覚を勉強できたかも。
うん、まさにそうだと思う。
うん、
なんか当たり前のようで当たり前じゃなかった、こ
う、
顧客同士がやり取りするっていう、
手
を返さずにカルチャーを生み出すみたいなのがストリートのカルチャーなのかもね。
ね、なんかこれで言うとさ、我々ってどういう感覚ある？さゆり、なんかストリートで生きてんなみたいな感覚ある？
どうなんだろう、もう SNS できてる感覚あるかも。SNS で情報を得るし、
うん、
SNS で物を買うし、SNS で音楽も見つけるしみたいな。
確かに。
なんかストリートが私らは SNS になったみたいな。
ああ、だからネット上にストリート的なものがあるんだろうね、当時の。
うん、その感覚は近いかも。
確かに。そうそう、僕もさ、なんかあんまりストリートって言われて自分がそのストリートの人間かみたいな問われるとあんまそんなことないなみたいな感覚があって。
うんうん。
ああ確かにネットに映ったっていうのは分かりやすいかもね。
うん、まあ、あとなんかストリートの文化ってちょっとなんて言うんだろう、裕福じゃない、
うん、
行われてるっていうか、そお店で買うお金がないから、
うん、
なんかそこでやり取りするとか、そこに行く時間にしたお店になっちゃった後にストリートでやるみたいなところから生まれたと思うから、
はいはい
はい、日本がね全然そういう貧しい場所がないからさ、私たちからするとちょっと想像できないけど、アメリカとか行ったらやっぱりさ、そういうライフスタイルの人がいっぱいいるから。
なるほどね、確かに
イメージしやすいのかもしれない。
なるほど、それはありそうだね。
うん、なんかストリートの文化学べば学ぶほど自分超豊かだなって思う。
なるほどね。
日本でいたら、まあ、ちょっといろんな人いるけど、でもなんか仕事がないみたいな人とかあんまりないし。
確かにアメリカとか結構格差すごいらしいね。
うん、働けないみたいな。
うんうんうん。
あ、仕事どうしてももう本当に一日何十時間も働いてないみたいな人はあんまりいないじゃん。
はいはいはい、そうやね。
うん、でめっちゃ安いご飯もいっぱい、安くて美味しいご飯いっぱいあるし。
あるね。
お家ない人もほぼいないし。
豊かなんだ。
めっちゃ豊かだなって私は思う。
うん、大事な気づきだね、でもそれは。
うん。こんな感じですか。
うん、そんな感じかね。一旦年代のファッション誌みたいなのは90年代で終わりにしますか。
そうだね、一旦、
うん、
これ以降のことはもうちょっとね枝分かれしていろんな視点から見れると思うから、もうちょっと切り口変えてこれ以降は。
そうだね、そうしましょう。
うん、
何話すの決まってるっけ。
話したいことはいっぱいあるんだよね。
いっぱいあると思うけど。まあまだ未定ということで、何がしか。
うん。
でしょう。
あのあれだよね、靴みたいなの作ったんで。
そうだった、あれどうなってんだろう、見てないや、そういえば。
あれ多分ツイッターに。あ、
はいはい。
あの私たちが見落としてたらすいません。でもなんかあのこういう情報もっと知りたかったとか、うん、あのこういう系がかこの話はいらなかったとかあれば、うん、じゃ投げてくれたら嬉しいです。
そうっすね、
うん、お願いします。
はい、あとは次は来週くらいに撮れたらいいね。
そうだね、年内もうちょっと上げたいね。
ね、もうちょっとペース上げてあげて、
うん、ここ1ヶ月ぐらいちょっと2人でバタバタお互いしてたから。
そうなんですよね。
あとまあちょっとね90年代は調べるボリュームもあったんで、
うんうんうん、
ちょっと調べる期間も含めて時間あったけど、
そう、ね、
また気軽に取れる議題があればパパッとまた上げたと思ってます。うん、
そうしましょう。
うん、
こんなとこかね。
そうだね。
うん、またあれ最近だとシーンだっけ。
ああ、そうだね、
あれとかめっちゃ話題になってるから、その、
うん、
ファッション周りの話とかね、いいかもね。
そうだね、うん、なんか私も仕事で最近そういう系の裏話私耳に流れてくるようになったんで、
はいはいはい、
なんかそういうファストファッション系の話とかもしたいね。
うんうんうん、そうだね。あとさ、今日改めて思ったんだけどさ、やっぱ服を何を着るかっていうのはどう生きるかっていうことと直結しているというか、まあ、深い相関があるなということを確信した。
おお、気になる、うん、その話
ので、その周りの話もいつかしたい、うん、
しましょう。
はい、
うんうん、
じゃあお楽しみにということで
やりたいこといっぱいだね。
そうですね、まあぼちぼちやっていきましょう。
うん、じゃあ今回はこんな感じで、
うん、終わりにしましょう。
じゃあまた。